宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
こんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北野純一郎です。
こんにちは、よろしくお願いします。株が上がると火曜日、
そうですね、
大引け104円88銭高の、8733円飛び1銭上がりましたね。
でも気温も合わせましたね。
気温も合わせましたよね。
そうですね、
前引けの時はこう急速に縮んできてですね、
そうでしたね、
80円高ぐらい、まあ、全部あったんですけれども、超えるところですね。それから急速に縮んできた、これは危ないかなと思ってたら、
いやいや正直そう思いましたけどね、まあ、なんとか持ち直した形ですよね、はい。まあ、あの為替の動向も本当にあの神経質に見てますからね、うんうん、だからちょっとでもこう、為替がね、あの76円のこう半ばぐらいになったりすると、まあ、下げてしまうというような感じでしたけどね。
そうですね、10銭、20銭、あ、20銭まで広い方向じゃないんですけれども、その数銭単位でね、
そう
こう見て動いていくと。でさらに今日の場合には、まあ、アメリカというのはまた後でお話したので伺うとしてですね、
はいはいはい、
アジアが全般的に高かったっていうのも追い風になったという、解説がですね、まことしやかに株式市場ではささやかれているんですけれども、
まあアジアがね、はい、上がってくると、まあ、なんかこう上がるこう手がかりみたいなものを探してるじゃないですか、
うん、
だからどこでもいいからね、はい、上がってくれたら自分たちもね買っていこうというふうなことになりますよね、うん、とにかく自分のところで決められないというのがありますからね、ですから、まあ、不安ですから、
はい、
そうすると、そのところでねちょっとでも上がってくれれば、うん、まあ買いのね理由にもなるということで、はい、それが見えたらね買ってきたということですよね、
うん、まあ、あとはアジア、当然そのアジアの情報をより早く受けるですね、
はい、
まあそういうのもおかしいんですけど、先物市場が動いてですね、それに現物がまた引っ張られると、
はいはいはい、
なんか個人投資家無視じゃないかと思っちゃうんですけど、どうじゃないですかね。
そんなこと個人投資家はね、はい、あの8月第2週も見てもですね、うん、までですけども、まあ、あの買い越しなんですよね。
あ、そうですね、はい、
あのということは、うん、この下がってるところでね、うん、まあ、買ってる人がね、はい、結構多いということにはなるんですよ、
うん、
で、
うん、
あの、これはもう本当にね意外な結果になると思うんですよ、うん、あのほとんどこう売ってると思われてるんですけども、はい、実際違うんですよね。
そうですね、お盆の時期の、まあ、前の週ぐらいなんでね、
そ
こに買って入ったっていうことですよね。
そういうことですよね。
まあそれからまた今日こそ反発してですね、
はいはいはい、
場合によっちゃ5日続落なんていう感じもあったんですけれども、
ええ、
まあ今日はとりあえず止まってくれたということで、でも買ってもまた下がるパターンなんですよね。そこなんですね。
ちょっと嬉しいですね、
うん、
あの昨日のちょっと下げがきつかったですもんね、
はい、
あのそれほどのその大出来高というふうにはなりませんでしたけど、ただ、うん、あの8月の9日のね、
はい、
安値を下回るという形になりましたから、うん、
はい、
そうですね、あの8月の9日がまあ安値に見えたんですけども、うん、そうじゃなかったという結果になりましたからね、
はい、
ですからそういう意味では、まあ、あのちょっとね、うん、厳しい状態が続いてますよね、
うんうん、
ね、
そういうの北浜さんがおっしゃってたよね、やっぱり、はい、買い場が、まあ、今とは言いませんけれどもね、やっぱり到来してる感じがあって、個人の皆さんもその買いに出てきてるってことなんでしょうかね。
そういうことなんですけどね、ただね、うん、あのちょっとね申し上げておきたいのはですね、うん、これ下がりさえすればねこう上がっていくと限らないわけですから、とにかく、ね、めちゃくちゃ下げてる銘柄が非常に多いわけですよ、ハイテクを中心にしてですね、
うんうんうん、
だから下がってるからもうここの辺でいいだろうということで変わる方非常に多いんですけども、はい、それやっぱりちょっとやめた方がいいんですよね。
あの
やはりこう少し上向いてくるね、
うん、
兆しを見せませんと、うん、ちょっと苦しいですよね。また下がるということも、うん、もうこんなに下げたんだから下がるはずがないというふうに思えるんだけど、
うん、
それの繰り返しで下げてきたわけですから、
うん、
そういう点ではね下げてるからってまあそうはなさらないと思うんですけども、うん、そういう方が結構いらっしゃるんですよね、
うん、
あのハイテク株は特にね、あのファンが多いですから、
うん、
ですからどっかでね皆さんねもう皆さんねあのもう株がね決まってらっしゃる方がいらっしゃるんですよ、はい、この株を買いたいとか、
うん、
もう最初からその株でなきゃ嫌だっていう方が結構いらっしゃるんですよね、
うんうんうん、
あの買うんだったらこれだというのがありますから、はい、例えば富士通だとかね、
うん、
あるいはそう パナソニックだとかね、はい、決まってるんですよ、うん、そうすると、まあ、どこで買おうかなってことですから、うん、もう下がってきたらもうここで買っちゃうというふうに、まあ、なりがちなんですよね、
うんうんうん、
でそれでやるとまあ、決まってうまくいく時もありますけれども、
はい、
ちょっとね失敗が多いということになりますよね、
うん、だからあんまりこうなんですか、
はい、
取られた投資の仕方をすると危ないっていうことですね。
そうですそうですそうです、うん、ですから、ね、他の銘柄も、はい、あるんだよってことなんですけど、なかなかね、うん、他の銘柄には関心がいかないということになりますよね、う
ん、でま あ, あそれより先に北場さんがおっしゃったですね、
はい、
要するに下がってきたからということだけの理由にですね、ただ買うのは良くないとおっしゃったんですけれども、まあ、全体を見てましても2割ぐらいはもう下げてるんですよね。
そうそう、
そんなに下げればもう上がるじゃないかと思うのが普通の投資家だと思うんですが、
それはまずいですよ。だって
それはまずいですよ。
それはまずいですよ。為替のね動向がつかめないわけですから、
はい、
為替がもっとね円高に行くってこともないこともないわけですからね、
は
い、ですからその為替もう要するに為替次第なんですよね。ね、だってリーマンショックの前は120、30円だったじゃないですか、
はい、
そこからずっとね、うん、為替はその、円はですね、うん、上がり続けてるわけですから、うん、120、30円だったと思うんですよね、
はい、
ゼロ、うんうん、ね、あの時ですよ、
はい、
ですからそこからですね、つまり世界各国が、
はい、
金融緩和策を取ってるということがですよ、うん、円高要因なわけですから、
はい、
ですからこの金融緩和策をね、うん、継続する可能性が今もあるわけですよね、アメリカは2年間やるって言ってるわけだから、
うん、13年まではね
困っちゃいますよね、
うん、
ですからそれを考えを改めるかね、
はい、
市場がそのことを織り込んでしまうかというところですよね、
うんうんうん、
そうしてくれないと、
はい、
もうやはりですねまたね円高ってことはないこともないわけですよね、
うん、まあ失礼な方になりますけど、北間さん、はい、その株の専門であるけどもね、
はい、
やっぱり為替のあまり専門ではないと。
いや、
でも為替の専門家が間違えるんですから、これはやっぱり北間さんに給料仕方ないと思うな。いやいや、為替の動きも、
為替のね、はい、専門家の方はね、最近はですね、
はい、
なぜかですね、円安への転換ということをね、非常に強調していらっしゃるんですよね。
そうなんですよね、
不思議なんですよね、
うん、
強力にですね、はい、円安にこうなっていくという見通しをね、有名な先生方は立てていらっしゃるんですよね、うんうん、だからこれね、正直言ってね、まあ翔先生方は非常に偉い方ですから、
はい、
一概に批判もできないんですけども、
うん、
ただね、自分のね、こうじゃないかっていう感じでいかない方がいいんですよね、
うん、
やっぱり動きにね、ちゃんと合わせていくというのがね、やっぱり株の場合はですね、大事ですよね、為替の見方にしても、
うんうん、
こういうふうに例えば今だともう70円は行くんだとかね、
はい、
あるいは逆に100円に戻るよっていうふうな感じで見通しを立てていかないっていうことですね、
うんうんうんうん、
そうしませんともう株をやられるんですね、
うん、株も競馬も馬なり投資法みたいなもんですね。
ああ、そういうのがあるんですか。
いや、僕は分かんないですけど、なんか馬のいくつもね、もう手綱あんまり聞かない、
あ、
馬の通りに動くよと、
ああ、そうかそうか、
進んでくれよって
、そうそうそう、
でそれでいい投資ができればいいんですけど、だとすれば、まあ、非常に為替にしてもね、うん、まあ、それを受ける株にしても、まあ、株の場合には特に安いから、
はい、
という理由だけで、買いに出てしまっては、なんていうんですかね、板手をこむりよっていう恐れもあるわけですよね。
いや、そうですよ。
それは休むより仕方ないじゃないですか、ここは。休むより
全くちょっと違うんですよね。
違います？
はい、だってさ、そうね、桃が食べなければ梨があるっていうのはあるじゃないですか。
はい、ありますね。
ブドウもあるんですよね。
ありますね。
桃だけ食べたいっていう人が多すぎるんだよね、私に言わせりゃ。
あ、
桃しか食べないとかね。
あ、
でも梨もあってさ、ブドウも美味しいよってあるんだけど、いや、ブドウは食わないって、こういらっしゃるんですよね。
そうかそうか。そういう意味で、全体の相場の全体の株に関して、その下がってきたから、出るのはおかしいよっておっしゃってるのは、
はい、
ある特定の銘柄に関して言ってるわけであって、
そうそうそう、
それ以外の、まあ、梨であるとかね、
ブドウ
であるとかって、いくらでも下がりきってないような銘柄もあるし、
そうそうそう、
下がってきてまた上がるのもあるってことをおっしゃったわけですね。
そういうことです。
なるほど。
そういうことですよね。そういうふうにやっていただければ、はい、
うん、
別にというかね、梨もあるんだからさ、と思いますけどね、
うん、
梨どこにあるんだって言われますけど、
ね、
結構あるんですよ、
ね、ありますよね、
うん、
うんうんうん、いや確かに、まあ、今日昨日の動きを見てもしょうがないんですけどね、値上がり銘柄はあります
し、ちょっと話飛ぶんですけど、 人間がですね、うん、あの動物の中でね、はい、覇者になってるってことはどういうことかというと、うん、あの雑食なんですね人間ってね、うんうん、多くの動物はね、はい、ある点食べ物がね限定されるんですよ、うん、もう特にコアラだとかパンダなんかそうでしょ、うんうんうん、でそうすると保護してやらなきゃ絶滅危惧種になりかねないわけですよ、うん、ある種のものしか食べないから、はい、だからそれだと我々もね、うん、絶滅危惧種に投資家として、なりかねないわけですよ、うんうんうん、ですから、ね、違うものもね、はい、やっぱり雑種と言ってる、まあ、あまりもたくさんも困りますけど、うん、ある種少しね、うん、違うところに視点を向ければね、うん、いいということになるんですよね。
なるほど、いろんなものを人間は確かに食べますよね。
人間は石以外は何でも食べるよね。
人を食ってるやつもいますけどね。
ああ、人、それ福井さんじゃないの。
で、まあ確かにそういう投資の仕方は必要だと思うんですけれども、はいはい、まあ、必要だと思う前提はやっぱりその有料株であるとかね、はいはい、大型株であるとか、どうしてもそういうとこ目が行きがちですよね。
それはね、はい、日本人はね、ネーミングに弱いんですよ。
弱いです、
ね。何でもかんでもね、なんかね、かっこいい、はい、ね、うん、子供手当とかさ、なんとか手当って一緒に、はい、でね、中身よりはさ、そのネーミングの方がね優先してしまうんですよ。はい、うんうん、有料株というね、はい、なんか優先されたあの呼び方があってね、うん、それだと有料だと思うんですけど、はい、まあ、真っ赤な違いでね、真っ赤な違いって言わないけど、うん、まあ、いずれにしてもね、うん、そこのところがね、うん、やっぱり上がる株が有料株なんだよね、
はい、ええ、そうですね。
有料会社ってのありますよ、うん、有料会社と有料株を分けて考える必要がありますよね、
うん、ええ、例えばね、ええ、多くの方、はい、銀行株なんていうのはね超有料じゃないですか、
はい
はいはい、日本経済
今あるね、はいはい、
でも北浜さんは、はい、あんまり銀行株を高く評価されてないですね。
今はね。
今はです
か。そうですよ。また評価する時も来るんですよ。うんうん、それは値動きを見た時にね、はい、上がり調子になってきたりっていうことはもうあるでしょうか、うんうん、そういう時はいいんですけどね、はい、まあね、そういう状況は今のところまだ来ないってことですよね、うんうん、で中身そのものはね、はい、有料企業なんですよ、あの銀行は、日本の銀行は、諸外国の銀行に比べて健全経営ですから、うん、どこも儲かってますから、はい、税金ちょっとどうかなと思いますけど、ね、ですからそういう意味では有料、日本の銀行は今有料企業になってるんですよね、うんうん、ところが株は違いますよね、うんうん、それは世界の銀行がめちゃくちゃだから、うん、日本の銀行もね、うん、釣り合わせしてるわけですよね、うんうん、だから我々としては非常にやりにくいわけですよ、うん、別にあの日本の銀行取り付けの話を聞くわけじゃないし、
そうですよね、
非常にね、うん、健全っていうことですよね、はい、どこも儲かってんだから実際のところ
、ね、ヨーロッパの銀行に足を引っ張られたような感じですよね。
そうそうそうそう、うん、大迷惑ですけどね、うん、
それで、はい、あのちょっと話はまた違うんですけれども、はい、となってきたらその今までと違うところに目を転じて、はい、それが投資の今後の方向である、方法であるということなんですけれども、為替にも影響を受けないと、そうするとこの前もお話したんですが、やっぱり内需株ということになりますよね。
そうですよね、うんうん、内需と遊びね。
あ、遊び、
ああ遊びにはさ、はい、為替なんか考えないからね。
あ、そうですね。
考えませんよ、遊ぶ人なんか。
いや、具体的に遊びは例えばね、国内旅行と海外旅行どっち選べって、今は海外だなんて言っちゃうかもしれませんけど、
そういう遊びも非常に有利ですよね、円高なんだから、うん、
円高
なん
だね。
そうそうそうそう、
まあ、でも確かにその遊びになると、はい、まあ、国内の遊びっていうことに限定したりとかね、本当に身の回りのことになってくるとあんまりあの為替関係ない、内需関連とも言えますよね。
そういうことですね、うんうん、ですからもうそういうふうに常識で考えればいいんじゃないでしょうかね。
あ、ええ、ここはなんかとらわれないで、ええ、一般民間人で投資家も一般民間人ですよね。僕もそうですよね。常識に沿った投資法なんていうのがとにかく必要ということなんですね。
そうですね、うん、日常感覚で考えればいいということになるんじゃないでしょうかね、はい、うん、ええ、
でもやっぱりあのなんていうんですか、大きなですね、その、はい、大恐慌だとかそういうことを言う方もちらちら出だしてんじゃないですか。チラチラ出てきてんじゃないですか。
ですか、
いわゆる専門家の間にはね、世界経済がダメになる。
世界が違うからね。
そうすると
そういう読みの国に住んでる人がいるじゃないですか。
うん、やっぱそうするとでもですね、
読みの国に住んでる人と、明るいせね、日がさんさんと照るところに住んでる人と、それは違いますよ、考え方が。
いや、でもそうするとほら、はい、ね、はい、テレビを聞いてる人は、ラジオ日記聞いてる人はそんな惑わされないんですけど、ああ、はあはあ、テレビの番組なんか見てる人はやっぱりそういうセンセーショナルなあれに惑わされちゃうじゃないですか。
そう言わないと儲かんないからね。
うん、そういや、そうそう、投資家の
方も本屋さんに行って行けば分かるじゃないですか、はい、もう明日でも僕なんか 債券が暴落するとか国債が暴落する
とかそんな本ばっかりですよね。
そんな本ばっかりですよね、だからそうでないと売れないもんな、
ね、俺はもう、ああいうところに行って本屋さんに行ってですね見ると暗くなっちゃうんですよね、
あのね、はい、ある編集者に私知り合いで聞いたけど、作ってる方もうざりするらしいよ
またそうそうパッと行きたいって感じはあるんですよねそうそう
やってる編集部がさ、毎週のようにあれ作ってるとさ、週刊誌なんかもね、
いやでもね
うざりするらしいよ。
人間にはほらなんか見えとかそれありましてですね、なんかそういうこと言うと頭に刺さるに見えるんじゃないかと思うんですよ ね、
それは
ね、なんかパーッと行こうとか、いや未来分かるようなバカ言ってんじゃねえこの野郎なんて言われちゃうんじゃないかと思うんですけど、あ
それは勘違いだね、頭がいいより顔がいい方がいいからね
やっぱイケメンでね
今の時代はね、だから頭のいいっていうのに憧れちゃいけませんよ、顔がいいようになった方がいいですよ、感心してないな、
いやいやいやいやいやなるほどなと思ってねなんかあでもなんか深みのねえ話だなと思ってなんかして
そうか、
いやでもあのそういうな肌感覚とかまあね女性とか男性でもいいっていうのは肌の最初のこうフィーリングじゃないですか、そのフィーリングに合わせた投資っていうのは今必要なんでしょうね、
それは
決めつけのない
五感、ね、っていうのはね、やっぱり大事ですから、まあ、五感でね、感じられるっていうのをやっぱりまず最優先ですよね、そうすればいいかと思いますけど、そこのところに変な理屈がついちゃうと、その五感が来るんですよね、変な理屈でやっぱりそのさっきおっしゃいましたように、ちょっとねちょっと知恵が過ぎてるようなことを言いたくなったりしますから、そうするとかえってね、逆に変なことになっちゃうんじゃないでしょうかね、
いや言ってもいいですけど簡単なこと信用しないことですね、一応言っといて、投資行動は違うことやったら
そう
日本ダメだよとかね、
買いたい弱気ってなりますからね、
でもそういう風に言っといてね、日経平均もこれから落ち込みよなんつっといて、しっかりこうね内需関連かなんかこう集めておくとかね、
いや株の世界はそういう世界ですよ、そうしなきゃいけませんよね、
なるほど、
買いたい強気、売りたい弱気みたいな、
ね、と、じゃあまあそういうところでですね、
買いたい弱気、
逆買いたい弱気
ややこしなっちゃって
ということでですね、次のコーナーでよりその個別株に特化した話をですね、お話を北山さんの方からしていただきます。
国際エコノミスト金森香織が講師を務める金森スクール無料体験セミナーを9月3日土曜日午後1時半から東京赤坂のラジオ日経で開催。激動の世界経済、翻弄される円相場、株式市場、瞬時に移り変わる投資環境で素早い決断が求められる今、最後に頼れるのはご自身の判断力です。第1期金森スクールにご参加の皆様からは、市場動向の鋭い解説が短期中長期の見通しに役立つ、金森さんの情報収集方法は非常に参考になる、さまざまな変化に柔軟に対応できるようになった、非常に濃密な内容、とてもロジカルで感動的ですらある、継続して分析眼を磨きたい、などなど大変好評いただいております。相場を生き抜く投資力をつける金森スクール、まずは無料セミナーを体験してみてください。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
ということでですね、このコーナーは北山さんに個別銘柄の話をじっくり伺うということです、というよりも毎週ですね、北山さんにまあ個別銘柄をいろいろ挙げていただいてですね、その成績報告会ということですね、ちょっと私バタバタしまして、時間がなかった、それで皆さんに別にね、こういう放送ですから言い訳じゃなくて、なんか失礼なことであるんですけれども、パッとこう北山さんのですね、これまでずっと毎週毎週上げていただいてるんですけれども、見てみましたらですね、10銘柄のうち6銘柄今日上がってますね。
あ、そうなの、ちょっと私ね、そこまで見てません、ね、
それでそれをもうちょっと15銘柄で広げるとですね、最近のからですよ、
はいはい、
9銘柄が上昇ですよ、いい打率ですね、
そんなに、
いや、まあ、今日に限ってなんですけどね、
あ、そうか、そうか、
この弱い時もね、ずっと見てるんですけれども
はい、はい、
やっぱり北山さんのその注目している銘柄っていうのはそういう弱い中にあってもですね、結構その強い動きを見せている銘柄が多いんですよね。
あのね、もちろんね、あの前哨になってくれればいいんですけど、はい、まあ、そうもなかなかいけませんですけど、まあまあ、そうですね、上がるべくし上がるようなやつを前選んでるということになりますけどね、
うんうん、であの先週がですね、ウェザーニュース、
はい、
コードナンバー4825ですね、
はい、
先週16日はウェザーニュースに、まあ、注目しているということでウェザーニュース上げたんですけれども、今日が、まだ途中のところまでの値段を取ってきてですね、
はい、
まあ、20円今日高くなってますよね、2250円ぐらいですかね、
あのウェザーニュース強かったですよ、
はい、で先週16日になりますと終値がですね2182円水曜日、先週の火曜日ですね、それで、その次の日水曜日のオープン始まりの値段が2202円ということですね。
あのさっきちょっとね話出ましたけれども、はいはい、やっぱりほら天候というのはね、うん、当然誰しも、はい、もちろん気になるわけですし、うん、あのそれこそあまりね為替にもね、はい、まあ、左右されないと言いますか、うん、まあ、そういうところありますよね、
だからこのウェザーニュースはですね、はい、16日、まあ、注目しているというのはそれは17円だったんで17円高だったんですけれども、ね、月曜日に比べて、
はい、
それで17日が88円高、それで18日が89円高とどんどんときましてですね、2165円の2182円、16日の終値から先週の高値で言いますと2383円っていうのがありましたね。
ちょっとそこのところはちょっと上がりすぎたという感じが
上がりすぎましたね。
そうですよね、
はい、だからそこでリグわれてますね。
そうですね、それはありますけど、はい、それで市場環境もめちゃくちゃそこから悪くなりましたからね。
ね、いや市場環境ってその前に悪かったんですよ。だからガーッていったんですね、
はいはいはい、悪い中で、
ね、悪い中で検討したんですけれども、やっぱり、ね、足引っ張られた感じがありますよね。
それはありますよね、うん、ですけどね、まあ絶対的にほら下がらないというやつはそれほどありませんから、
はい、
あのまあまあ下げてもね、うん、下に突っ込んでしまってね、はい、あの戻ってこないというふうになると困るわけですから、うん、まあ、それはないということですよね、ですからそうですね、うん、そういう点では別に問題ないんじゃないでしょうかね。
そうで、その前のですね、はい、その前の週が8月9日になりますね、
はい、
大東建託、
これ
なんかも8月の9日の6730円となったんですけどね、
ずっと下げましたね、
下げましたよね、
はいはい、
ただその先週は6870円までいってますね、
はい、
だから140円ぐらいまで高くなったんですかね。でその後下げてるんですけれども、でもこの下げもですね、19日先週金曜日にでもですねプラス120円になってますんで、
だってヤマト運輸だって、
いやヤマト運輸がありますよ、ヤマト運輸はその前の週なんですが、
ね、そうそう、
そのヤマト運輸がです、8月の2日取り上げていただいた時にですね、
県庁その
もの終値が1343円で、その後その週はですね8月の2日の週はちょっと安かったんです、その次の週からですね、
はい、
来てますよね。
そうそう、
来てます、
県庁そのものでしたよね、
はい、
だからまあそうですね、桃がダメなら梨があるっていうこと
で、特に、はい、5日間、4日間ですか、
はい、
東京市場安かったんですけれども、
はい、
例えばウェザーニュースにしますと、
はい、
まあ、昨日は安く、その前も安かったんですけど、その前の2日間は高かったわけですよね。
そうです、そうです、で今日もだから大きく戻したでしょ。
大きく戻してますね、それでヤマトホールディングスですね、
はい、
それはですねずっと高いですよこれ。
まあね、
17日も高いし18日も高いし19日も高いし、まあ、昨日も高いですよね、このなんか流れに差をさせてますね。
いや、流れって、はい、変な流れを見てるとね、非常に いい状況悪いなってことなんですけど、うん、変な流れじゃなくていい流れを見てれば、はい、いいんじゃないでしょうか。で
どうなんでしょうか、その、
はい、
先週はウェザーニュース、はい、でその前が大東建託、そしてその前がですね、はい、ヤマトホールディングス、はい、この3週間の銘柄をですね、はいはい、非常に厳しい東京市場の中での3週間の銘柄を見てたんですけども、
はい、
これはそれぞれやっぱり万が一買われた方とかですね、はい、興味の持っている方はまだまだいける銘柄でしょうか。
そりゃそうですね、は
い、すいません、
だって人生は長いしね、うん、別に今すぐ、上がってすぐ終わってしまうというのをね、はい、この番組では選んでるわけじゃないじゃないですか、ね、うん、
でも徐々にこれあれですよね、なんかその3銘柄見てると、はい、内需型にこう早くもシフトしてた感じありますよね。
いやこれはあれですよね、他のところでもそうですけど、はい、何でしょうかね、もうすでにこう内需型っていうのはもう、先月ぐらいからね、まあ、言われていることでもありますからね、
そうですよね、
新しくはないんですよね、
うんうんうんうん、
でそれがその市場がねあまりにも悪いときはこれでも影響を受けるんですよね、
うん、
ですから受けちゃいますけど、
はい、
まあ、やはりだってさ、うん、あれですよ、おそらくね、
はい、
こう皆さんもね気がついてらっしゃると思うんですけど、しょっちゅうヤマトオイが来るなと思ってらっしゃるじゃないですか、何のかんやと。
そうですよね、
うん、
で
この番組もなんか最初宅便ですとか言ってませんでしたっけ。
こちらの方が弊社が使ってる運送業者様はですね、はい、このヤマト様じゃないんですけどもね、でもヤマトっていうのは震災の時にも皆さんね、うん、社員さんなんかいろいろ頑張ってましたもんね、
運んでるんだよね、
うん、
あれさなんか一つ一つは小さくても、はい、あんなにしょっちゅう運べばさ、
うん、
なんか儲かるじゃない。だって放送局の近くにもさ、ヤマト運輸と佐川急便のさ、車がもう行ったり来たりするじゃん。
しますね、
もうしょっちゅういるよね。
で車だけでこの暑い中みんなこう車をねどっかに駐車場で止めて、うん、小さい荷物運びにこうやってこう必死になって走ってんですよね。
そうそうそう、うん、もう年中見かけますよ、
うん、
うん。だからそれぐらいですから、
うん、
もう仕事がね、うん、いっぱいあるんだってことですよ、
うん、本当に物を動いてますよね。
いやと思いますよ、
うん、
それで実際その消費が苦しいと言いながらね、はい、何やかやと買ってるんだよねみんな。
そうなんです。
なんかもさ、なんか水まくホースとかさ、でホース先っぽをビシッと押せ
でシューッと飛び出すよ、
なんかつけるとかさ、
うん、
なんかこまごまとさ、うん、買うんですよ。
なるほど、
ですから、まあ、それを考えるとですね、ヤマト運輸だって、年末しかも、
はい、
年末にかけてまたやたらまた買うんじゃない
ですか。
お歳暮
もう届けなきゃならないしね。
お待ちしてます。お歳暮
いやその気にしないでいいですよ僕のことは。僕のことは無視してください。
いや
今日は何でしょうか。
今日
の注目銘柄
ちょっと待って、
5909
どこ書いたっけな。
5909です。
5909、
はい、コロナ。
そうです。
この暑いのにいい加減にしてくれよと思ってるんですが、
いや、
はい、
これねやはりね今を考えちゃいけませんよ。やはり基本的にはね、もう私はもう非常にこう汗だらだらの中でですね、
はい、
今年の冬を考えてますよね、
うん、
でこれはもうねやはり節電をしなきゃいけないですよね、
はい、
でそうすると、ガスの、ね、ヒーターか、
うんうんうん、
石油ファンヒーターか、
ね、
どちらかですよ、
うん、
でどちらがいいとも言いませんけど、
はい、
我が家はちょっとガスヒーターは使ってないですよね、
うんうん、
石油ファンヒーターなんですけど、
はい、うん、
もうこれ電気だと使いづらいから、ね、節電しなきゃいけませんから、
うん、
もうガスヒーターね、はい、じゃあ
オイルヒーター
ですね、どちらでもいいですけどね、ガンガンね、これ買われるってことになると思うんですよね、
うんうん、
年末またねこれが足りなくなることだってないこともないよな、
うん、ただね、はい、それこそウェザーニュースを、ね、先週取り上げたんじゃないですか、
はいはい、
長期予報ではですね、
はい、
今年の冬はね去年が寒かったから、はい、あんまり寒くならないって予報出てるんですよね。
あ、そうなの。
はい、
へえ、それを知らなかったけど、やっぱりさ、
ええ、
今より寒くなるからね。
あ、そりゃそうですよね。それはそう寒くならないったって、別にやっぱり湯たんぽとかそういうね、こういう
寒くなって買うもんじゃないから。
あ、
寒くなる前に寒くなるんじゃないかなと思って買うんだから。
ええ、
ね、もう寒くなった時はさ、
はい、
もうお店に品物ない時になってますから。
はい、で北山さんにですね、
はい、
なんでこの時期になってそのおちょくるような失礼な発言を私しましたけれども、実は北山さんのこういう時期にこういうものを選んでくる、
はい、
そのなんていうんですかね、
はい、
動物的な感というんですかね、
動物的な感じゃないですよ。
いや、ユニクロがそうでしたよ、僕は覚えてますよ。
ユニクロあれカセットでやりましたね。
カセットでその時にヒートテックとかだったら、夏じゃねえかや。いや、ヒートテックが熱くなるなと思ったら、それちゃんと来るんですよね。
ユニクロ上がったでしょ。
上がりましたね。
そうですよ。今、ね、それこそねヒートテックのことなんか考えたくない、ね。
考えたくない。
そう。
一枚でも まだね、昨日あたり東京でも寒かったんですけども。
氷食いながらね、ヒートテックのことから考えたくないってことですよね。
うん、
でもね、
それこそまさに、このみんなが足を引っ張られて安くなった時に拾っておけばいい銘柄ですよね。
そういうことなんですよね。
うん、
だからそれですから、うん、別に普通で常識で考えるんじゃないでしょうか、
うん、
投資家の方もね、
はい、
だって絶対ね納得していただけると思うんですよ。
いやだからね、こういう、まあ、今日は上がりましたけれども、
はい、
ね、世の中どうなるか分かんないと目先ばっかりこう考えちゃって、なかなか冬の言葉では
麦わら帽子は冬に買
い
だっけ、
はい、そうですね麦わら帽子は冬に買いってありましたよね。
そう、ファンヒーターは夏に買え、の株はね、
はい、でこのコロナ5909、今日が64円安ですね。
いいですね。
1155円。
はい、いや終わりはねもっと下げまして72円安ですね。
あ、じゃあこれ3時直前に取ったんですけれども、
ああなるほど、
はい、ごめんなさい、はい、
それぐらい、
はい、
ですね、
ほ
らね、結構今日はだってね高値いっちゃってその後売られてますから、まあ、これいいですよね、
うん、
下がってるのが良くて、
はい、
1147円で終わってるわけですから、
うん、
まあ1100円ぐらいで買えればいいことはないね、
うん、
とにかく今下げたとこどっかどこでも結構下げたって構わないと思うんですよ、
はい、
まだ冬までは結構ありますから、
うん、
今だって8月でしょ、9、10、11、3ヶ月ぐらいまだありますからね、
うん、
来るまで、
はい、うん、
その間下がってたらまだね、
うん、でもこれどうなんでしょうか、そのコロナを見てみますとですね、
はいはい
はい、7月の末800円でですよ、はい、それから1000円までバーッと来てるんですよね。非常に、まあ、
非常に、ね、
急速な値上がりを見せてますよね。
そうですけど、うん、それはテーマ株の強さですからね、
はいはい、
やっぱり節電と、うん、まあ、節電とっていうか、
はい、
冬の寒さとね、
うんうん、
2つ加わってますから、
うんうん、
まあ、強いですよね、
あとここに、はい、
何でしょうか、そのガスヒーターだったら大日工業ってありますけど、
はい、うんうん、
まあ、そういうのも株は大日工業なんか吹っ飛んでると思いますよ。
で例えばこのチャートをコロナで見ますとね、
はい、
今北山さんに開いていただいたんですけれども、まあ、三空を交えてです、はい、バババッと上げてって、
はい、
これで高値にあるじゃないですか、
はいはいはい、
でもこういうところでもまだ拾っても先があるってことですね。
あんまり厳密に聞かれちゃうね、ツッコミがすごいね。いやいやいや、ちょっとね、下げた方がいいですよ。だからね、
うんうん、
さっき言いましたように、
はい、
今1147円なんですから、はい、まあ、私だったらね、1100円を割るとかね、
うん、
とにかく下がっちゃうことはありますから、
はい、
その下がっちゃうところでね、
うん、
まあ、拾うと、いうことですよ。まずほら、この株はね、どういう状況、はい、今、この株の役割ってどういうところにこの、株はあるかと言いますと、
うんうんうん、
今私はねこれから上がりますよってこう手を挙げたんです。
あ、なるほど、
ね、
はい、
手を挙げた、
うんうん、
手を挙げたとこだから、
うん、
挙げたばっかりだから、
はい、
買った人も、
うん、
なんですかね、買った人とか今まで持ってる人も、
はい、
何上がっちゃったって売らなきゃってやって売ってくるわけですよ、
うん、あ、
ね、売るわけです。
なるほど。
でも手を一回挙げたんですから、
うん、
手を挙げたところを今着目したということですよ。
あ、
それでそこから下がるんですよ、
はいはいはい、
下がりますから、
はい、
その下げたところをね、
うん、
ちゃんと見逃さないようにすると、
うん、
いうことですよね。まだ3ヶ月先がありますから、
はい、
はい、
なるほど、
簡単ですよね。
で先ほどの話もちょっと通ずると思うんですけれども、
はい、
人は一遍自分が選んだ銘柄っていつまでも追い続けるようなケースありますよね。
そうなんです
よ。買っては売り、買っては売りね。
それはさ、あれですよね、はい、人妻になった人いつまでも思ってるようなもんでさ、
は
い、やめたらいいよな。
それやめた方がいいですよね。
そうですよ、ね、
うん、
まだ彼女はどうしてるかなとかさ、ね、福井さんそう思ってるんじゃないの。
いや、ということで今日はコロナに注目しているとですね、コロナ太陽の上がこう燃える情熱、
あ、そうか、そういう意味だね、
はい、はい、5909です。なんかまとまりがつかなくなりましたけれども、まあ上がった株であっても今後また上がる可能性があるし、でこれ多くの今株を保有している方には失礼な発言にもなんですけれども、下がっててくれるのを待つっていうちょっと面白いもありますよね。
そうですね、
うん、
それはいいと思いますね、
うん、
はい、
そういう視点でぜひコロナ 注目していただいて、まあ、ご自身の判断で、投資はこれも進めていただきたいと思います。でまたこの番組、続きますがあのちょっとお知らせでいきます。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチン。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富で、さらに天然の有機体硫黄成分の一つ MSM も含んでいます。価格もラジオ日経特価でとってもお得です。300粒の1ヶ月分1本が3980円、3ヶ月分3本セットがなんとラジオ日経特価1800円、1800円。さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18000円、18000円です。6本セットですと1日あたり100円です。いずれもお届けには送料700円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコンドロイチン。お求めはラジオ日経事業部 03-3583-8300、 03-3583-8300 まで。
はい、ということでこの次のコーナーに入ります。次のコーナーはですね、
はい、
卑弥呼のお告げ、
はい、
北浜さんプロデュースのですね、卑弥呼の決断という、株式分析ソフトを使ってですね、やはり、はい、いろんな、相場個別銘柄のことなどを話していきます。
私の秘書でありね、
はい、
右腕といいますかね、そういう存在のソフトですね、
うん、はい、でそれを使って、まあ、このところその後このところといいますか、まずいつも卑弥呼の決断北浜さんプロデュースのこのソフトにはですね、
はい、
日経平均全体相場のですね、見通しをこの卑弥呼様に伺いしてるわけですよね。これ合ってますよね。
そうです、あの今回はですね、はい、今日の時点でといいますか、ではですね、まあ、下降のペースが落ちてきましたと、
はい、
反当相場反転のタイミング近しと、
うん、
直近の高値から、5、6ヶ月経過しているよ、間違いなく底売り近しでありますと、
うんうんうん、
買い出動の準備をと、
うん、
いうことでしてね、
うん、
まあ5、6ヶ月経過しているというところが少しねまだ短いんですけども、
うんうん、
底入れが近いということをね、ちゃんとこう表示してますから、
うん、
まあ買い出動の準備は しておきたいというところですよね、
はい、でこの今我々の前に北山さんに出していただいている卑弥呼の決断のですね、
はい、
ソフトの画面があるんですけれども、パソコンに出していただいているんですが、
ええ、
先週これを見た時にはですね、はい、この右側の下の方に数値が出てるんですね。
そうですね、毎回出ます、ね、
これが確かですね、
はい、
40越したんじゃなかったですっけ。
いや40よりずっと下です。
下でしたっけ。
そうです、そうです。
そうそう、30いくつですね、40、36ぐらいで、今日はそれは28まで数字が落ちてきてますね。
それとその先週ほら、ちょっと番組で申し上げたと思うんですけども、はい、この青いラインがね、
はい、
こう出てますよね、うんうんうん、出てますという話をしたわけですね、はい、ですから、まあ、こういうところにこう注目してくださいというラインですから、
うんうん、
それが出て、まあ今のところ1週間経ったと、
はい、
いうことですから、
うん、
なおさらいいということになると思いますけど、
うん、はい、だその先ほどの数値をね、4、はい、あ30いくつで今日が28、
ね、そうです。
ますますその安定性が将来のなんていうんですかね、 安定性反発可能性が高まってきたということなんですよね。
そうそう、あの、うん、この数値は要するにそう、あの安全性を示してますから、はい、数値が近いほどね、うん、あの小さいほど、まあ、あの安全であるということを示してますね、
うん、
ですからトピックス見ると、はい、さらにね、それはその数字が小さくなってきて、
うん、
まあ、25ポイントということですね、うんうん、さっきは27、8ポイントでしたよね、はい、ですから、まあ、それよりもね、さらにこう定位株なんかが、まあどちらかというと、うん、まあ、安全性が高いということになりますね、
はい、うん、はい、で、まあ、こういう判断を卑弥呼の決断株式分析ソフトがするためにはですね、はい、いろんなデータをこれはもう、収集してきて、瞬時にこうそれを加工しこういう形にするんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
これは人間ではできませんからね、
できないですね、
残念ながらね、あのいろいろデータがたくさんありますし、はい、しかも銘柄もたくさんありますから、うんうん、まあ、ちょっとね人間技ではちょっと及びがつかないわけですよね、うんうん、だからそれをね、まあ、カバーしてくれるのはね、はい、このソフトということですね、う
ん、だからあの上場銘柄当然これ全部ね、はい、その動向なども占ってくれるわけですよね。
そうですね、
その瞬時にやってくれるわけですからね。
瞬時というか
ちょっとありますか、
一応データを取り込んでしまうと、うん、あと瞬時ですね、
瞬時ですよね、
あの取り込んだデータについてはですね、はい、それはもうすぐ出てきますから、うん、あの、コード番号をね、うん、まあ、打ち込めばいいわけです、はい、ということですよ、パナソニックはどうかとか言ってね、
うんうん、はい、
数字を打ち込めば、うん、パナソニックって何番だっけね、この、
はい、
コード番号、
ね、パナソニックはですね確かコードナンバーがパナソニックは、はい、なんだこれは6752かな、
あ、それぐらいですね。あ、僕はそれ潰しちゃってるからな、はいはい、
はい、
6752、
はい、あ、これをパナソニックに関して、はい、
そこを打ちしました、
うん、
上昇に転ずるはずで、
うん、
出来高チェックが必要です、
うん、
ね、出来高増は株価押し上げのエネルギー源です、うん、日足、
うん、
あの6日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロスの確認も必要です。だからゴールデンクロスをちょっと待ちましょうという意味ですね、
これ、まあでもあれですね、安全度も下がってきてます、出来高とそのゴールデンクロス、と5日と25日がゴールデンクロスするかどうか、
そう
それを見てから買いにこれは出なさいということですね。
そういうことですね、
うん、は
い、
でもいい水準まで株価的には来てますもんね。
そういうことになりますね、
うん、でもそれでだけで買っちゃさっきのお話じゃないからダメなんですね。
そうやってほら、反発する兆しを見せるだとかね、うんうん、そういうことがやっぱり必要ですよね、
うん、
でこれ18ポイントになってますから、まあ、底値圏にもそれこそ底値圏どこじゃないぐらい底値圏だと、うんうんうん、いうことになりますよね、うん、
でもこれいわゆる有料株輸出関連ですよね。
そうですそうです、
まあ、それでもこの厳密にこのなんていうかチャートとかそういうのが出してくるわけですよね。
そうです、
うん、ね、
もうね本当にこうある点ね、冷徹にというんですか、
うん、
クールにね、うん、答え出しますから、うん、まあその方がいいですよね。
まあそうですね、その方がいい時もありますし、
人間はね、そういかないですよね。
そうなんですよね、だから
為替上がるような下がるようなね、
下がるような
わけわかんない、
で自分のなりの予想を出してね、
そうそうそう、
だからって最初からこのいい銘柄を排除したなんかするわけですよね。
そういうことになっちゃいますね。
ところがこの卑弥呼の決断ですとそういうことは一切関係ないとね、データに基づいて、あれはチャートに基づいて、でそれ以外の北山さんがここに入れたですね、
はい、
いろんなノウハウに基づいて、血も涙もないような決断を出してから、
そう、私もね正直言ってね人間ですから、やはりね感情がね、
はい、
こうなんすか高ぶったりね、うん、あるいは非常にこう前なりになったり、はい、しますよね、その日の気分があるじゃないですか、うん、ですからそういうのにやっぱり左右されがちですよね、
うんうん、
そこのところをだからカバーできるということになりますよね。
それは本当にいいですよね。やっぱり人間はその感情の動物なんでね、自分の感情とかいろんなことによってパッと変な判断をしたりなんかするケースありますもんね。
そうそう、会社で面白くなかったりすると、
うん、
なんか顔見ても下がってるとこの畜生とかね、
うん、
なっちゃいますよね。
そういうのが、会社で払ったったらその恨みは会社で返さないと。
あ、そうそうそう。もちろんそうです。
だから僕なんか家庭の恨みを会社で返すんだから。
この番組
妻にやられて。
この番組どうも返してる感じだな。
それで今日もですね、
はい、
信頼と実績ね、
はい、
証券スクロービジネスの瀬島校長に来ていただいてんでね。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
なんかこの下げの時に特段この卑弥呼の決断がいい、なんていうんですか、サジェッションしたなんていうのはないですか、最近。
いや、皆さんからね、その後も引き続き、5銘柄の診断要請たくさんありましたね。はい。それに
じゃあその話をちょっとね、
私らにコメントをつけてね、お答えしております。はい、
この卑弥呼の決断、月額会費制になっておりまして、月額19,800円でこれご利用をいただけるんですが、そのご利用いただける会員になりますとですね、卑弥呼投資クラブっていうのに入っていただいてですね、はい、いろいろ、相談も電話でもしてくれると、はい、そういうシステムなんですけれども、それ以外にずっとキャンペーンをやっててですね、今自分の持ってる5銘柄投資家さんのこのリスナーさんのですね持ってる5銘柄に関しては、卑弥呼の決断で、チェックして差し上げようってことですよね。
はい、
それは今日あたりも大丈夫ですか。ですよね、
はい、もちろん大丈夫です。
はい、
喜んで
それで
郵送するんだよね。
そうですね。
いや、電話でもね、銘柄言っていただいて、はい、で、電話番号これから申し上げますけど、控えてくださいね。東京 03-3589-2481、東京 03-3589-2481、こちらに電話かけてですね、私、僕はこの5銘柄持ってるんですけど、ちょっと調べてって言っていただけると、その後で、校長、スタッフの皆さんがですね、卑弥呼の決断にちょっと聞いてみて、その結果を郵送で
プリントアウトして、
プリントアウトしてそれを お届けする。
正確を期すためにはプリント送った方がいいですね。
そうですね。
やっぱり電話での応答ってのは結構人数がいっぱい来てますんでね、
なかなか難しい。
はい、はい、皆さん、ぜひ東京でのさ3589-2481証券スクロービジネスまでお電話いただければと思います。まあ、ね、それ以外にも実際この卑弥呼の決断のソフトを、証券スクロービジネスの方に来られてですね、見てみる、触ってみるっていうのも、自分の手で動かしてみるっていうのもちょっと面白いですよね。はい、非常に
先週もね、来られました。
ああ、いっぱいの方がね、はい、やっぱり この見てみないとなかなか私描写が下手なもんで、アナウンサーでもなんでもないんでね。
まあ、見てみるというかね、ちょっと全然こうニュアンスが違うと思いますね。うん、私たちはまあ使い慣れてますから、はい、口でこう説明してしまいますけども、うん、やはりね、実感とちょっと違うと思いますからね。
はい、だぜひ東京 03-3589-2481 にお電話をおかけになって、まあ、卑弥呼の決断の5銘柄診断でもいいですし、あるいは、卑弥呼の決断を見てみたい、触ってみたい、自分で操作してみたいという方がね、いらっしゃれば、はい、ぜひ、校長の証券スクロービジネスの方にお出かけいただきたいですよね。
赤坂ですから、はい、
このちょっと近くなんですよね。
はいはい、まあ、こんな時だからね、頼りになると思いますね。
うん、やっぱり先行きの見通しが、まあ、政治問題なんかもありますし、まあ、国際的な問題もいろいろありますよね。原油地域とかそういうのを含めて、そういう時はどういうふうに判断したか、まあ、分からなくなりますよね。情報が多すぎますし。
おっしゃる通りですね。うん、ですからやはり株っていうのはほら、なんかやっぱり常にこう心配な感じがするじゃないですか。
まあするでしょうね。私自身は禁じられてますんでね、社員が。
はいはい、やっぱりほら上がってると別に心配したくなってるんだけど、はい、まあ今のような状況だと、うん、まあ多くの株がね下がってしまって、自分の株もねその中に入っちゃってると、はい、いうことが多いですから、そうなるとやっぱり日々ね、とにかく寝つきが悪くなっちゃいますよね。
あ、そうですよね。
そうですよ。
まあ東京地方、まあ多くの地域でもちょっとこの数日間涼しかったので、またね明日あたりから暑くなるというのがありますし、
せっかくの涼しさもね、この株安でね、
そうですね、
あんまりね、安眠できないということだってありえますからね。
で、健康第一、株価は第二ですもんね。
あ、そりゃそうですね。そうです。
だから健康に留意されて、じっくりですね、その卑弥呼の決断でですね、のんびりといい投資をしてほしいもんですよね。
まあね、ちょっとね、お仕事の方なんかはね、仕事帰ってから、ちょっとこう見てみればいいわけです。答えが出てますからね。
ぜひ東京03-3589-2481までお電話ください。それでは時間もそろそろ差し迫ってます。この後は英明さんの番組ですけどね。
そうです、あれも楽しいですよね。
そうです、楽しいですね。ということで北山さん、今日どうもありがとうございました。